Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Luke chapter 3, verses 15 to 16.
ルカの福音書3章15節16節を開けてください。
The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Christ.
民衆は救い主を待ち望んでおり、みな心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので。
John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。
The title of today's message is The People, John the Baptist, and the Christ, Part 2.
今日のメッセージは先週に引き続き、民衆、洗礼者ヨハネ、そしてキリスト、そのパート2になります。
From these verses which we've been studying today and last Sunday, we can learn about the people, those who were listening to John the Baptist, and the Christ who hadn't revealed himself at that stage.
今日も先週に引き続き、洗礼者ヨハネの話を聞いた民衆、そして洗礼者ヨハネ、さらに自分のことはまだ人々に明かされていなかったキリストについて学んでいきます。
Last Sunday we covered the people and John the Baptist.
先週は民衆と洗礼者ヨハネについて見ていきました。
In the section on the people, we noted that they had a strong expectation and thought deeply about what they heard and saw.
民衆については、救い主を、彼らが救い主を、強い望みを抱いていたこと、そして、民衆は見て聞いたことを深く考えたという内容でした。
In the section on John the Baptist, we learnt that he was a moral reformer and that he came before the kingdom age.
それから洗礼者ヨハネについては、ヨハネは人々のモラルの改善を行ったということと、彼は神の御国の訪れる前に来た人であったということでした。
Today we are going to look at three things that John the Baptist said about the Christ.
今日は洗礼者ヨハネが民衆に対しキリストについて語った三つのことを見ていきます。
As we noted last week, these were said about the Christ by John before Jesus had started his public ministry.
先週も言いましたが、この三つのことはイエスが公に教えを始められる前に語られたんです。
At this stage, probably only his mother Mary knew that he was the Christ.
その段階でイエスがキリストであるということを知っていたのは、おそらく彼の母であるマリアだけだったと思います。
So let's look at these three things now.
では、洗礼者ヨハネが キリストについて語った三つのことを見ていきます。
Firstly, the Christ has the power of God.
キリストについての一つ目、キリストは神の力を持つ。
The third part of verse 16 says, But one more powerful than I will come.
今日の御言葉16節に、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになりますとあります。
John the Baptist was filled with the Holy Spirit.
洗礼者ヨハネは聖霊に満たされていた人です。
He was full of wisdom and insight on how people could get their lives in line with God's standard.
彼はどうすれば人々が神の基準に沿って生きていけるかという知恵と洞察力にあふれていました。
John also witnessed to the people about what the Messiah would be like.
ヨハネはまた救い主がどのような方なのかも証しをしました。
And everything that John said that the Messiah would be like came true with Jesus.
この洗礼者ヨハネが語ったすべてのことは本当に起こったんです。
John 10 verses 40 to
41. ではそれをヨハネの福音書から見ていきます。ヨハネの福音書10章40節41節10章40節41節
Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. He stayed.
そしてイエスはまたヨルダンを渡ってヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれそこに滞在された。
And many people came to him. They said, though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true.
多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であった。と言った。
John the Baptist's witness was powerful, and many people believed in the Christ through John's witness.
洗礼者ヨハネの証は人々に力強く届き、それによって多くの人がキリストを信じたんです。
Yet Jesus was the Son of God. He had a power much greater than John.
でも、ヨハネと違うのは、イエスは神の独り子である。そして、ヨハネよりもずっとずっと偉大な力を持っておられたんです。
Jesus has power over all things, and through everything he did on this earth, he proved that he was the Son of God.
イエスはあらゆるものを制する力を持ち、この世でご自身が行ったすべてのことを通して、自分は神の独り子であるということを証明されていったのです。
Mark 4, verses 39 to 41.
マルコの福音書4章39節から41節を見ます。マルコの福音書4章39節から41節。
He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm.
イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。
He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith?
イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？
They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him.
彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Are there storms in your life that seem too challenging for you to overcome?
皆さん、あなたの人生で今あまりにも乗り越えるのがきつい嵐が吹き荒れていませんか?
Allow Jesus to work in your life. He has the power to calm any storms that might come your way.
キリストに働いていただくのです。あなたの道にあっても嵐を沈めてくださる力を持っておられるのがイエス様なのです。
During Jesus' life on earth, he endured many things, including social stigmas, hunger, exposure to the weather, homelessness, betrayal by a close friend, denial, and abandonment by other close friends, and finally, all the horrors of his crucifixions.
イエスはこの世におられた時、多くのことを耐え忍ばれました。社会的汚名を着せられ、食べ物に飢え、そして風雨にさらされ、家もなく、また親しい友の裏切りに遭い、他の親しい友からは否定され、捨てられ、最後には十字架に貼り付けにされる恐怖まで耐えられたんです。
Beyond just understanding what you are going through, he can give you the power to overcome it.
そのイエス様だからこそ、あなたの苦しみを一番理解していただけるのです。そして、あなたにその苦しみを乗り越えさせる力を与えることができるんです。
With Jesus, we can overcome all things.
私たちはイエス様と共に歩くことで、あらゆる苦しみ、辛さを乗り越えていけます。
アーメン。
アーメン。
Secondly, Jesus gives the Holy Spirit.
キリストの二つ目、キリストは聖霊を授けてくださる。キリストは聖霊を授けてくださる。
The fifth part of verse 16 says,He will baptize you with the Holy Spirit.
16節に、あなた方に聖霊のバプテスマを お授けになりますとあります。実際は聖霊と人のバプテスマです。
As we've already examined, John the Baptist had the Holy Spirit, and that's why he could speak with such boldness and wisdom.
すでに学んだ通り、洗礼者ヨハネは聖霊に満たされていたために、大胆にかつ知恵を持って人々に語ることができたんです。
However, John did not pass on this gift to others.
でも、その洗礼者ヨハネは、賜物である聖霊を他の人に引き継ぐことはできませんでした。
Jesus is the Son of God, and on the day of Pentecost, he poured out his Spirit on his followers, and they in turn passed on this gift to the other converts as they went out amongst the world spreading the gospel.
自分を信じる者たちに聖霊を降り注がれたのは、神の一人子イエスであり、ペンテコステの時でした。
The Holy Spirit had been working in believers throughout the Old Testament.
Sorry. I haven't. Sorry. 聖霊を降り注がれた人々が世界中に福音を伝えるとき、その賜物である聖霊が福音を信じる次の人たちに 引き継がれていくことになったんです。
Especially in the nation of Israel.
旧約の時代にも、神を信じる者、特にイスラエルの民のうちにあって聖霊は働きました。
The Holy Spirit came upon the judges, the prophets, and some of the kings.
裁判官や預言者、王様たちに聖霊は注がれたのです。
However, in many cases as recorded in the Old Testament, the Holy Spirit did not rest permanently on a person. Often, people were temporarily given the Holy Spirit.
ところが、多くの場合その聖霊は永久的にとどまらなかったことが旧約聖書に記されています。
Most biblical scholars would conclude that before the outpouring on the day of Pentecost, only a few people had the Holy Spirit at any one time, and often it was only a temporary filling.
それで多くの聖書学者たちが、ペンテコステ以前というのは、聖霊が下るときはいつも数名にしか与えられておらず、それも一時的なものであったと結論付けています。
From the outpouring on the day of Pentecost, things changed.
でも、ペンテコステの日の聖霊の降り注ぎからことは変化しました。
Many people were filled with the Holy Spirit, and the filling was permanent.
たくさんの人が聖霊に満たされ、その聖霊は永久的にとどまることができるようになったのです。
There was also a big increase in the number of miraculous signs given.
そして、驚くべきたくさんの印も与えられるようになりました。
However, these miraculous signs were not the purpose of the Holy Spirit's fillings. They were just a confirmation that the Holy Spirit had been poured out.
でも、その奇跡的印というのは、聖霊の目的ではありません。印は、聖霊が注がれていることの確証を人々に示すものでした。
The reason we are filled with the Spirit is not to perform miracles, but to have the power to witness effectively about Jesus to others.
私たちが聖霊に満たされる主な理由は、奇跡を行うためではなく、キリストを人々により効果的に証しするためなのです。
Acts 1 verse 8
使徒の働き一章八節を見てください。使徒の働き一章八節。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
I think there are two ways that many of us ignore the Holy Spirit in regards to witnessing.
この証人になる、イエスの証人になるということに関してですが、多くのクリスチャンが聖霊を無視してしまっているケースとして2つあると私は思っています。
Firstly,We ignore the Holy Spirit by not witnessing at all because we feel we are not knowledgeable enough about our faith, the Bible, and or God.
一つのケースとしては、全く証しをしないというものです。自分には信仰や聖書、そして神について十分な知識がないと思い込んでいるんです。
The second is when we witness to others trying to rely on our own well-practiced logical arguments.
聖霊を無視しているもう一つは、人に証しをするのですが、その時 自分が練習を積んだ論理的議論に頼ろうとしてしまう人です。
The truth is that if we have given our lives to Jesus, then He gives us the Holy Spirit.
聖霊の真実とは、自分の人生をキリストに明け渡した時に聖霊は与えられるということなんです。
Why do we try to make witnessing so complicated? All we need to do is open our mouths and He will give us the words to speak.
それなのに、人はなぜイエス様を証しすることをそう複雑にしてしまうのでしょうか。私たちがしなければならないことは口を開くことなんです。
Use the power that He has given you.
話すべき言葉はイエス様から来るんです。
Amen.
Amen.
Thirdly, Jesus transforms thoroughly.
キリストの3つ目、キリストが完全に変えてくださる。キリストが完全に変えてくださる。
The sixth part of verse 16 says, "And with fire."
今日の御言葉の一番大きなところです。16節に火のバプテスマとあるんです。火のバプテスマ。
Last week we saw how John the Baptist's baptism was with water.
先週、ヨハネによる洗礼という洗礼は水によるものだったことを見ました。それはモラルや振る舞いの、Did you say? No, sorry.
How it represented an external washing by symbolizing a change of morals and behaviors.
それはモラルや振る舞いの変化を表す。外側の清めを象徴するものです。
However, what does John mean by saying that Christ's baptism will be by fire?
それでは、ヨハネが言うところのキリストによる火のバプテスマとは何を意味するのでしょう?
There are two ways these words can be taken. The first is literally, and the second is figuratively.
これには2つの取り方があって、一つは文字通りに取るのと、もう一つは比喩的な解釈です。
The literal baptism of fire occurred on Pentecost when tongues of fire came down on the disciples.
文字で言うところの火のバプテスマは、弟子たちの上に炎のような舌が降りたペンテコステの時を言っています。
The figurative baptisms of fire represent an ongoing refining of our characters that will come about in our life as we put our trust in Jesus.
そしてこの火のバプテスマとは比喩的に表されていて、キリストを信じる者がその人生の中で人格を磨かれていくことを言うんです。
Jesus desires to make us holy, but we are far from it in our sinfulness, so we must go through many trials so that our character can be refined, just like gold and silver are refined by fire to make them pure.
キリストは私たち皆を清いものにすることを望まれています。でも人はその清さにとても遠いのです。ですから私たちは多くの試練を通らなければならず、それによって私たちの人格も金や銀が混じり物のないよう火で精錬されるように磨かれていくんです。
1 Peter chapter 1 verses 6 to 7。
ではペテロの手紙第1章6節7節を見てください。ペテロの手紙第1一章六節七節。
In this you greatly rejoice, though Now for a little while you have had to suffer grief in all kinds of trials.
そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが。
These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed.
信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
Sometimes the trials we go through can be very tough. We may call out, "Why, Lord?"
時に私たちが出会う試練は大変きついものがあります。まさに、主よ、なぜですか?と叫んでしまうことだってあります。
Realize through these trials, He is refining your character.
主はあなたの人格を磨かれておられることを悟らなければならないんです。
He wants to make you into the best you possibly can be.
主はあなたの最高を欲しておられるんです。
He wants to make you holy and pure.
清く純粋なものであるよう欲しておられるんです。
No matter how tough it gets, His grace will bring you through.
どれほど試練が厳しいものでも、主の恵みによってあなたは乗り越えていけます。
He is refining us through fire.
主は私たちみんなを火を通してそれぞれに精錬されてるんです。
アーメン。
アーメン。